はい、お越しありがとうございました。今朝は野呂美主事よりメッセージを取り付いていただきます。今朝は大丈夫、あなたは自分の罪の中で死なない、大丈夫、あなたは自分の罪の中で死なないと題して野呂美主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
本日の聖書の箇所はヨハネの福音書8章21節から30節です。新約聖書ヨハネの福音書8章21節から30節です。イエスはまた彼らに言われた。私は去っていきます。あなた方は私を探すけれども、自分の罪の中で死にます。私が行くところにあなた方は来ることができません。そこでユダヤ人たちは言った。あの人は私が行くところにあなた方は来ることができないというが、自殺するつもりなのか。それでイエスは彼らに言われた。あなた方が来たのは下からであり、私が来たのは上からです。あなた方はこの世のものであり、私はこの世のものではありません。それで私はあなた方が自分の罪の中で死ぬとあなた方に言ったのです。もしあなた方が私のことを信じなければ、あなた方は自分の罪の中で死ぬのです。そこで彼らはイエスに言った。あなたは誰ですか。イエスは言われた。それは初めから私があなた方に話そうとしていることです。私にはあなた方について言うべきこと、裁くべきことがたくさんあります。しかし私を使わした方は真実であって、私はその方から聞いたことをそのまま世に告げるのです。彼らはイエスが父のことを語っておられたことを悟らなかった。イエスは言われた。あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、また私が私自身からは何事もせず、ただ父が私に教えられた通りにこれらのことを話していることを知るようになります。私を使わせた方は私と共におられます。私を一人残されることはありません。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。イエスがこれらのことを話しておられると、多くの者がイエスを信じた。
皆さんおはようございます。原一茂さんはお明かしありがとうございます。私は25歳の時にイエス様を信じましたので、生まれた時から神様の言葉を聞きながら生きてこられた方っていうのは羨ましいなと思って、ずっと神様の言葉を聞きながら知らないところで守られ支えられ生きてきたんだなということが見えたように思いました。ありがとうございます。先週は、昨日までの先週ですね、いろいろなことがありました。11月4日の日曜日には伊藤佳代さんが三男の広間くんをご出産になりました。新しい命の誕生を喜びました。また昨日の土曜日には入江文俊さんと里美さんの長女でいらっしゃって、また3人兄弟の末っ子の真紀さんと黒沢さんとの結婚式がこのチャペルでありました。神様の祝福によって始まった2人の門出をお祝いいたしました。一方で金曜日には私たちの愛する主にある姉妹、ずっと月曜礼拝に来ておられました坂本育子さんが突然でした不慮の事故によって天に召されまして、今週の火曜日には心を込めて葬りの式をいたします。先週は命の与え主への心からの感謝を捧げ、また私たちの人生を共に歩んでくださる神に新しい門出の祝福を 心からの喜びとともに祝い祈り、また人の罪、私たちの罪ゆえの死、私たちの愛する姉妹の死を心から悲しみながらも、イエス様によって死の向こうまでも真実な御手で生かされている、そのこと、その主に目を上げて、私たちの命の初めから永遠に至るまで真実な神の愛の手を感じる、そんな週であったように思います。今朝の聖書の言葉は、私たちの人生のあらゆる局面において、神が愛と真心を持って私たちに語っておられる言葉であると思います。私がこうしてここに立つのは2ヶ月に一度です。そして私がここに立つときには、ヨハネの福音書からその最初から順番に開いていますけれども、前回あたりから出来事というよりもイエスとユダヤ人の会話が続いていて、またこの会話がちょっと分かりにくいんですね。今朝読みました箇所もいくつものことが折り重なって畳みかけるように語られているので、頭がこんがらがってしまいそうです。私はこんがらがってしまいました。そんなわけで、今朝はまずはじめに全体の流れをより簡単に分かりやすく見ていただこうと思って、書き直しアウトラインの四角で囲んでおきました。それを見ていただきますと分かりますが、ここで主イエス様がパリサイ人、これは聖書が教える神の戒めに非常に厳格なグループの人たちですが、彼らを中心にそれ以外の多くのユダヤ人たちも含めて、ユダヤ人に向かって話しておられます。冒頭でイエス様はこう言われるんですね。私はあなた方がついてくることができないところに行き、あなた方は自分の罪の中で死ぬのだ。それを聞いたユダヤ人たちは、自分たちが行けないところというのはよっぽどひどいところに違いないと思います。死ぬということについて語っているが、自分たちが絶対にしないような死に方、最も罪深いとされる死に方をするのだろう、自殺でもするのだろうかと考えたわけです。イエス様の行き先が良いところだとは考えなかったようです。自分たちの方がより良い、より正しいところに立っていると考えています。しかしイエスは逆だと言われます。あなた方は下、この世から来てこの世に属するのであって、私は上、天、また神に、神から来て天に属している。だから私は、あなた方は自分の罪の中で死ぬと言ったんだよ。私を信じるなら自分の罪の中で死ぬようなことにはならない。この想像もしなかった言葉に、意表をつく言葉に、彼らは、あなたは一体全体誰なんですかと尋ねます。イエスは、私を遣わした方が真実だから私はこのようなことを語るのだと答えるのです。私は遣わされたものなんだというのが答えです。それは天から遣わされた、天の父なる神から遣わされたということですが、彼らにはそのことがさっぱりわかりません。わからないでいるユダヤ人たちに、あなた方が人の子、つまり私イエスをあげる、これは第一に十字架の上にあげるということです。あなたが私を十字架の上で殺して初めて、このあげるには死からよみがえって天に昇られることも含まれています。イエスの死と葬りと復活、昇天というそのことが起こって初めて、あなた方は私が何者であるか、私が天の父から遣わされたものであるということを知るようになるのだ。天の父は私と共におられ、私はいつもこの方の心にかなうことを行う。私はそういうものなのだと答えられました。さあ、少し意味が通ったでしょうか。この会話の流れが分かっても、なお主イエス様は何を言っておられるのかなと思うような言葉がいくつもあります。 ところで私の家族の話になるんですけれども、この8月に妹と4人の子供のうちの下の2人の女の子が小学校2年生までを対象とした小さい子供たちのこの教会のお泊まりキャンプ、リトルジョイキッズキャンプに参加しました。お父さんと上の男の子2人は滋賀県にあります自分たちの教会の小学生のキャンプに参加し、そして下の女の子2人が小野 SAI 教会のリトルジョイキッズキャンプに参加しました。キャンプの夜、一番下のさよちゃんがまだ1歳にもなっていなかったため、教会には泊まらずに小野市にある我が家、実家に帰って泊まりました。3番目の女の子は9月で3歳になったレイナちゃんですけれども、この子が夜によく夢を見て泣いたり笑ったりするんです。そのレイナちゃんですけれども、その日にあったことを夢に見ているようなんですね。キャンプに参加したその夜、私は大好きな姪っ子たちと一緒に寝ようと思って、妹と姪っ子たちと4人で布団を並べて寝ることにしました。そして案の定、レイナちゃんが夢を見たようです。怖い怖いと叫びながら夜目を覚まして、四つん這いになって布団の端から端までこうやって後ずさっているんです。怖い怖いと言って後ずさっているその子をどうしようと思って戸惑っていると、妹がすかさず我が子を抱き上げて、怖いと暴れる娘に向かって、レイナ大丈夫よ、ママここにおるよ、目開けてごらん、ママここにおるからほら目開けて、レイナ大丈夫と声をかけていました。レイナちゃんは目を覚まして目を開けてママの顔を見たら、ほっとしたのでしょうか、そのまま母親にしがみつくようにして眠りにつきました。後で聞くと、夜のキャンプで花火をした時に花火の火を怖がっていたようで、そのことを夢に見たんじゃないかなということでした。こんなふうに夜中に何か怖い夢を見たり、暗がりに目を覚まして恐ろしいと思っているところに、母親が自分を抱き寄せて名前を呼び、大丈夫よと声をかけてくれた、その言葉に安心したという経験は記憶に残っていなくとも、多くの人たちが経験したことではないかと思います。けれども、果たしてこの世界はそんなに安心できる大丈夫なものなのでしょうか。母親の大丈夫という言葉は確かな言葉なのでしょうか。子供が成長して自らの足で踏み出していくこの世界は、大丈夫と言ってくれたその親さえも翻弄する不確かさ、力、危険や悪がないでしょうか。そう思うと、その母親の言葉も真実と言い切れない不確かさがつきまといます。今日の聖書の箇所で主イエス様はのっけから大丈夫じゃないと言われました。私は去っていき、あなた方は自分の罪の中で死にますと。これは、あなた方は神抜きでは全く大丈夫ではない、私抜きでは大丈夫じゃない、そのままじゃ大丈夫じゃないんだと言っておられるのです。イエス様は大丈夫じゃないと言っているのに、それを聞いているユダヤ人たちは自分たちは大丈夫だと思っているようです。人の話を聞いちゃいません。自分たちには聖書がある、作り主なる誠の神を知っている、祈りを熱心にしている、神殿に献金もしている、自分たちは大丈夫と思い込んでいる。自分たちは大丈夫だから救い主が私たちを救いに来てくれるんだ、私たちはその救い主を待ち望んでいるんだ。しかし、このイエスは私たちがついていくことができない場所に行くと言っている。大丈夫じゃないのはむしろイエスの方ではないのか。イエスが私たちがついていくことのできない場所に行くというのは、それはよほどひどい場所に違いないと思った。死ということについて話したが、この人は神に許されないようなひどい死に方をするんだ、それではこの人は自殺をするのだろうか。 真面目に生きている人ほどそう思うのではないでしょうか。なんとなく自分は大丈夫だと思いながら生きている。もしかしたら自分の悪行や罪深さに悩んでいる人の中には、自分はまともな死に方をしないに違いないと滅びを予感するそのような人があるかもしれませんが、きっとそれは少数派でしょう。大多数はそんな形では罪を自覚していなかったり、また確かに悪いこともあるけれども、かといって自分は全くの悪人ではない。それなりに真面目に生きていると考えて、表面的にはなんとなく大丈夫だと思いながら生きているのではないでしょうか。そう思っていると、この21節のイエス様の言葉がわかりません。まさか自分のことだとは思えないで、考えは全然違う方向へと流れていく。このイエスという男はおかしなことを言っている、彼は間違っていると言って、イエスを下へ下へと見ていく。それに対して主イエス様は、逆だ、あなた方は下、つまりこの世に属するものであって、私は上から来た、天から来て天に神に属するものである。あなた方と私とは決定的に出どころが違うのだ。あなた方は神の手によって作られたもの、被造物だが、私は天から来た。私を使わされた方は天におられる天の父なる神なんだ、というのがヨハネの福音書で何度も出てくる主イエス様の主張であり、ヨハネがイエス様に対して強調していることです。このイエスはこの世に属するものではない、神に属するお方、神であるお方が人となられたのだ、というヨハネの主張はとても大切です。私たち尾上聖愛教会では毎月第1週目に、皆で声を合わせて唱和します使徒信条があります。これは紀元2世紀の後半ですから、1800年以上前のローマの教会で洗礼式の時に告白されていたローマ信条というものから始まって、今に至るまで大切に守られてきた教会の信仰の言葉です。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず、という言葉から始まるこの使徒信条は、私たちクリスチャンが自分たちが何を信じて救われたのかという信仰の中心を言い表していますし、また正しい信仰を次の世代に引き継いでいくための言葉でもあります。他にもニケア信条というものがあります。ニケア信条の告白する言葉も使徒信条とほとんど同じなんですけれども、違いもあります。なぜ違いがあるのかというと、成立した時代背景が違います。ニケア信条ができるきっかけになったのは、イエス・キリストが人となられた神なのだという、イエス様の神の部分、神性を否定したアリウス派という異端の存在が非常に強かったからです。イエスは神じゃないというアリウス派に対して、正しい信仰を守るために書かれたのがニケア信条です。時代の必要の中で生まれたとも言えます。そういうわけで、私たちが使徒信条の中で、我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ずというこの短い一文がとても詳しく書かれています。それをアウトラインにも書いております。表面の下の方にニケア信条よりとありますけれども、この文章を皆さんで一緒にゆっくり読みたいと思います。ニケア信条より、主は御父より生まれたまえし、神の一人子にして、御父の本質より生まれ、光からの光、まことの神からのまことの神、作られずして生まれ、御父と本質を同一にして、 天地万物はすべて彼によりて創造されたり、という言葉です。どんな言い逃れもできないようにと丁寧に丁寧に言葉を重ねて、イエス様が神に劣る存在などではなく、作られた被造物でもない、父なる神と一つのお方なんだ、ということをしつこいほどに力説しています。主イエス様が今日の聖書箇所で語られていること、またこの言葉を書き残したヨハネが伝えたいことはまさにこれです。イエスは天から来られたのだ、神であることを捨てて人となってくださった一人をなる神なのだ。それにもう一つ、主イエス様が被造物ではなく天から神のところから来られた方なのだということは、今日読みました聖書の言葉のイエス様ご自身の言葉にも現れています。アウトラインの裏面にも載せておりますけれども、今日読みました24節の後半の言葉、私を信じなければあなた方は自分の罪の中で死ぬのです、という言葉にも現れています。この私を信じなければというのは、私のことエゴエイミーであることを信じなければという意味です。エゴエイミーという言葉、覚えておられる方も多くいらっしゃると思います。新約聖書の言語であるギリシャ語の言葉です。礼拝の中でも今までも何度も語られてきましたが、英語ですると I am、 日本語にすると私はあるというふうに訳されます。旧約聖書の出エジプト記において、神がイスラエルの民にご自分の名前はこれだと言われた言葉です。あなたの名は何ですかと問われて主は答えられました。私はあるというものである、と。私はある、私は存在する、存在そのものである、始まりも終わりもない絶対的な存在者である。この方なしにはこの世界は、そして私たちは存在することができない。イエス様のことをそのような方として信じなければ、あなた方は神なしに自分の罪の中で死んでしまうのだと主イエス様はおっしゃっています。けれども、イエス様がそのような天から下って来られた方、神であるお方だということをユダヤ人たちが知るのは、28節にあるように、あなた方が人の子をあげてしまうと、その時あなた方は私が何であるか、つまりここでもエゴエイミーが使われていますけれども、私が何であるか、私がエゴエイミーであることを知るようになる。実際ここにもエゴエイミーという言葉が書かれています。この人の子をあげてしまうというのは、イエス様を神として敬ってこの方を褒めたたえる、そういう意味のあげるという意味ではなくて、その逆で、この方を十字架の上にあげる、とんでもない罪人として、この男は天などではない地の底に下るべき罪人だと蔑んで、十字架の上に晒し者としてあげるということです。そうやってイエスを十字架の上で殺した後になって、この方を殺し、この方が死から蘇られて天に昇られて、初めてこの方が神であることを知るというのです。実際にそうでした。イエス様はまた初めに、私は去っていきますと言われました。天から使わされたイエス様が去っていく、それは天から来た方が天に帰っていかれるということです。それは天から来られたイエスが、あなた方みたいな不信仰な人間は私の行くところに来れるわけがないと、彼らを見限って人を見捨てて天に帰られるということではなくて、まさに神なしには全然大丈夫ではない、自分の罪の中で死んでしまうような私たちを 自分の罪の中で死ぬというところから救い出すために天から来てくださり、救い出すためにまた天に帰ってくださる、そういうことです。そのことが起こって、そのことが完了して、初めて人々はイエスがどなたであるのかを知るようになる。自分たちは神であるお方を殺してしまったのだ、なんということをしてしまったんだろうかと知ることになります。私の尊敬する牧師の中に加藤恒明という方がおられますけれども、この加藤先生が金沢の教会で牧師をしていた時の教え子がアメリカで病院付きの牧師となりました。その人は最初絵描きになりたくてアメリカに渡り、美術学校を転々としたそうですが、そんな中で神の召しを受けて牧師になったそうです。彼は幼い頃金沢教会で信仰を持ったんですけれども、大学に入る頃からもう神など信じるのはやめようと信仰を捨ててしまいました。そうしているうちに愛する母親が癌で倒れます。長男である彼は献身的な看護をし、父と交代で病院に詰めて、愛する母のその最後は徹夜で見とりました。そうやって一生懸命に母のために尽くした彼でしたが、母親の死が近い頃にこんなことがあったそうです。ある日、信仰を持っていた母が、私はもう自分では聖書が読めないから代わりに読んでくれないかと言われたんですけれども、即答で彼は断りました。自分は神を信じていないし、聖書なんて善人面した偽善の書物だから読みたくないと。それからまたある日、夜通し起きて母親の看病をしていたら夜が明けてきたそうです。空がうっすらと白みかけてきた。目の前に広がるその美しい朝の光景に絵心を刺激され心を奪われた彼は、夢中になってその風景をスケッチブックに描き始めました。刻一刻と変化していくその景色のこの一瞬を何とか書き留めたいと懸命に絵筆を振るっていた、その時にベッドの母が、体が痛いからさすってくれへんかと声をかけてきた。返事をしなかったそうです。夜が明けていくその空の美しさの夢中になって描いている彼の心が、母親を顧みる余裕を持たなかった。書き上げてから母をさすってあげた。この二つのことが忘れられないと後に彼は告白しています。聖書なんて善人面した偽善の書物だ。キリスト教徒は聖書を重んじると言いながら、人間の歴史の中で何をやってきたのか。目を背けたくなるような戦争の歴史も持っているじゃないか。そう思うと彼は耐えられなかったそうです。そんな偽善の聖書なんか読みたくないと自分なりの正義感にあふれて生きてきた。一生懸命に生きてきた。けれども一方で、愛する母が死に備えようと必死に生きながら、頼りにしていた聖書を読んでやる気にもならなかった。また、朝の光に心を奪われた芸術家の卵としての、神様が与えてくださったその才能のゆえに、母の痛みをしばらくの間といえども、無視した。しばらく後になって、彼はそこに自分の深い罪を見たそうです。徹夜で母を看病しながら、母の苦しみを無視した。実は自分はその時そこで神の言葉を殺していたんだと分かったと言います。聖書と主イエス様が説いている愛に生きることを拒んだのだ。神を殺すということはそういうふうにしてでも起こり得ます。聖書は偽善の書だと言って無視したけれど、実はこの聖書は、また主イエス様は真実な方だった。イエスの言葉は確かな言葉だった。不真実で不確かで、善人ぶっていた罪深い人間とはまさに自分のことだった。 自分は真実な方の言葉を無視し、真実な言葉を殺した。それはイエス様を十字架に殺してつけて殺したユダヤ人たちのその罪と同じ罪の中にいることだ。すべて罪というものはこのように神と人とを愛するように進める神の言葉を真実なものとせず、無視して通り過ぎ殺すものです。そんな自分の都合で神の愛の進めを無視し殺して生きる罪深い人間に対するまっすぐな言葉が今日の聖書の箇所の冒頭の言葉、あなた方は大丈夫じゃない、自分の罪の中で死ぬのだ、という衝撃的な言葉でした。しかし実は主イエス様はここで大丈夫だと言っておられるのです。私がいるから大丈夫だと。あなた方は自分たちはこのままで大丈夫だと思っているが、私はあなた方がこのままでは大丈夫ではない、神の言葉を殺し、また神である私を殺してしまうような罪の中にいるということを知っている。あなた方がそのままでは神なしに自分の罪の中で死んで滅びてしまう存在だと知っている。だから私はあなた方を自分の罪の中で死ぬというその死を迎えないために天から来て、あなた方の罪のための身代わりの死を成し遂げて天に帰っていく。そうしてあなた方が自分の罪の中で死ぬことのないようにしてあげよう。私がいるから大丈夫だ。私を信じるならあなた方は自分の罪の中で死ぬことはないと言っておられるのです。なぜか、イエス・キリストを信じた者は罪の許しを受けて神のものとされるからです。このヨハネの福音書の17章では、主イエス様ご自身が、私を信じた者は父なる神のものとなり、また父なる神のものは同時に私のものだということが語られています。イエス・キリストを信じた者は命の与え主である神のものになる。私の大好きな信仰の言葉の中に、ハイデルベルク信仰問答というものの問いの1とその答えがあります。ハイデルベルクというのはドイツの町の名前です。ハイデルベルク信仰問答というのは、ルターの宗教改革から50年ほど後にハイデルベルクという小さな町で、その一帯を支配している領主と、また大学の神学者と町の牧師たちとが力を合わせて、子どもたちや若者たちを聖書に基づく真実な教えで養い育てようと心を合わせ、力を合わせて作った質問と答えの形のテキストです。その最初の問いと答えを書き抜いています。アウトラインの裏面の真ん中あたりにハイデルベルク信仰問答と書いて書き出しましたけれども、この言葉も皆さんで声を揃えて読んでみたいと思います。ハイデルベルク信仰問答、問い1、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですか。答え、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も私のものではなく、私の真実な救い主イエス・キリストのものであることです。この後ももう少し続きますけれども、この言葉が私は大好きで、よくこう告白をします。この問いは、生きている時も死ぬ時もあなたのただ一つの慰めは何ですかと言って、ただ一つの慰めについて聞いていますが、この慰めという漢字は心の上にもう一つ字が乗っかっています。これは日の死という意味のある字ですけれども、日の死というのは昔のアイロンです。心の上にアイロンが乗って慰めという字が出来上がっています。 この慰めというのは心に温かな安心を与えるというだけではなく、心のシワを伸ばして立ち上がらせる力強いものです。力を与えるもの、聖書の教える神の慰めとはそういうものです。イエス様はおっしゃいます。私を信じるなら、神の言葉を殺して生きるような生き方から解放されて、神の言葉を生きるようになるし、また神なしに自分の罪の中で死んで滅びてしまうようなこともない。私を信じる者は永遠に神のものとされる。生きている時も死ぬ時も神のものなんだ。死の向こう側でも死の向こうにもいらっしゃる主が共にいてくださって、あなたを生かす。なぜならあなたは永遠に神のものとなったのだから。イエス様を信じて神のものとされるということは、生きている時に私たちの心をしぼませてしわしわにさせる罪や悲しみや痛みや憎しみや、それらのものを乗り越えさせる力強い慰めとなり、また死をも乗り越えさせてくださる力です。今日の説教の初めにお話ししました、母親が我が子に向かって語った大丈夫という言葉が、もしもあの大丈夫という言葉が嘘でも不確かでもなく、揺るぐことのない真実であるとするならば、それは世界は決して無秩序や混乱が支配しているのではなくて、愛をもってこの世界を作られた神が存在し、この神が支配しているから大丈夫よということでなければなりません。愛なる神様、永遠に真実な神様がおられるから大丈夫ということであるはずです。私たちには天から神の一人子なるイエス様が与えられています。主イエス様は彼を信頼する私たちと共にいてくださいます。私たちはこの共にいてくださるイエス様と共に、目の前にいる人に向かって、大丈夫、主イエス様がおられるから、この世界には生きている時も死ぬ時にも私たちの心は力づけられ、神の愛と希望が与えられる、大丈夫ということができます。なんと幸いなことでしょうか。イエス様は私たちにも、また私たちと共に私の目の前にいる人にも語ってくださいます。エゴエイミ、私はあるである、大丈夫、私を信じなさい。そうすればあなたは決して自分の罪の中で死ぬようなことにはならない。だからいつも胸を張って神のものとして今を生きなさいと言っておられます。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。聖書は一番初めに神がこの世界を作った、そしてこの世界は非常に良いものであったと書かれていますが、神との関係を破壊して以来、私たちはその非常に良い姿のすべてを知ることがなく、自分勝手な自分自身や、また他の人たちのその自分中心な生き方の中で、人を傷つけ、また傷つき、悲しみ、希望をなくし、痛み、また憎しみ、そのようなところを生きるものです。また罪によって死が私たちのうちに入り、病にも侵されております。そのような中にあって、あなたは私たちのこの悲惨な姿を知っておられて、それが神との関係の破壊から来ているという本質的なことを知っておられて、人となりこの地上に下ってくださり、大丈夫じゃないとありのままを語ってくださったことをありがとうございます。そしてそこには同時に私がいるから大丈夫だと、 大丈夫じゃないという言葉よりも大きくて確かな大丈夫という言葉が伴っていることを心からありがとうございます。私たちは自分自身を見るときに、また周りを見るときに、さまざまなニュースを聞くときに、大丈夫ではないことにつまずき、前進できなくなり、希望を持てなくなり、より良き、より良く生きることが馬鹿らしくなってきます。そんなときに、そうではない、私がいるから大丈夫なのだ、私がいるからあなた方は罪の中で死んでしまうということはないし、今を神の言葉を殺して生きるような生き方をせずに生きることができる。自分自身ではなく、この世の悲惨ではなく、それを見つめながらも、まず私を見つめなさいと、私の言葉に耳を傾けなさいと教えてくださっていることをありがとうございます。今朝私たちはあなたの真実な言葉を聞きました。大丈夫、私があなた方と共にいる、私を信じ信頼し主よと呼ぶならば、あなた方は何が起こっても恐れることはないと、今いるそのところでよりよく生きなさい、私があなたを支え導こうとおっしゃってくださっていることを心からありがとうございます。死の時にも私たちは恐れることがないこと、死の先を私たちは知りませんが、そこにも真実な主イエス様、あなたが共におられ、そこを共に手を携えて通ってくださることをありがとうございます。このような確かな希望に支えられて今生きているということを、今あなたの助けの中に深く私たちの心に刻んでください。そしてこの幸いが一人でも多くの人たちに世界中に広められ受け取られ、たくさんの人たちがこの神への希望をしっかりと握りつつ生きることができますように、そこに愛なる神の心が表され、この世界がますます変えられていくことを期待します。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく皆さんもそれぞれの祈りをお捧げください。